ワルルンシネマクラブの時間です。この番組は水戸エリアの映画情報を軸に、気になる映画や気になる音楽、さらには社会や世相、暮らしや文化についてもゆるーく語る映画情報番組です。ご案内は
家田部
寺門がお送りいたします。
は
い、
こんばんは。
こんばんは。
もう6月9日火曜日ですよね。
そうですよ。
はい、もうまだ梅雨には早いんだろうけど、前ちょっと前に台風が来て大変な時がありました。
ね、
先週か。
そうですね、
そうですね、
うん、水戸結構ね、冠水したり、
うんうんうん、
なんか倒木あったりとか、
うん、電話で、まあ、お互い Bluetooth でね、
うん、
車で話してた友達が、
うん、
うわーって急に声出すから何と思ったら、うん、木が倒れてるとか、
そうなんだ、
うん、俺も運転してて、やっぱりちょっと低いところは水溜まってたり、まあ、通行止めにはなってなかったんだけど、ちょっとだいぶ南の方を通っていくって思ってたから、ちょっと甘く見てて、まあ、たまたま仕事もね、外現場の仕事もなかったし、まあ、自分的にはそんなに大変なことではなかったけど、あ、やっぱり気をつけなきゃいけないよな、6月といえ台風は来るんだ、ということをちょっと改めて感じた。
うん
うん、
そうね、
ええ、
いや中市もなかなかだったけど、
うん、
まあ大悟はねそうでもなかったかな、うんうん、
やっぱちょっとそれでも少し外に出て、
うん、
パイロンっていわゆるカラーコーンって言われてるやつが、重りがついてても飛んでったりとか、
うんうん、そうですよね、
普通にドアを閉めてるのにバタバタバタバタ動いてたりとか、うん、なんかでっかいシャッターのなんか倉庫みたいなところ入ったらもうめちゃめちゃ怖くて、
うんうん、
いや本当にゴジラが襲ってくるんじゃねえかみたいな感覚があって、
うん、
あ、なんかちょっと映画っぽいワクワクさっていうかね、うん、まあ、ちょっと言い方悪いんだけど、っていうのがありました、
うん、
まあ、本当に短い時間でさーって行っちゃったから、そんなに大きな、まあ、被害があった方には申し訳ないですけど、うん、そんなにね、
でもね、なんかね、バルルン近くで、うんうん、まあ、僕は見てないけどなんか、はい、物置が倒れたお家があるとか、さっき言ってましたよ。
そうなんだ。
やっぱり、ね、あんまり大きな被害じゃないかもしれないけど、いろんなものが、ね、まあ、倒れたりとかね、はい、被害が、うん、ちっちゃいかもしれないけど、あったみたいな感じですね。
やっぱりこう事前に情報入ってきてたんだから、こちらで準備すべきこと、被害を少しでも減らすことの準備っていうのもできるし、気をつけなきゃなとは思いました、
うん、
だいぶ学校休みだったり、
あ、そうですね、
職場がねオンラインになったり、うん、そう、トレンドで電車ガラガラっていう話、
うん、
があったのよ。
あ、そうなんだ。そっか、
うん、友達とかのツイート X 見てても、いや今日電車空いてるとか、
うん、
結構入ってて、でもびしょびしょとかさ、
うん、まあ、確かに道路も空いてたね、
うん
うん、
そうなの。だからお店も空いてて、ちょっと変な話だけど、うん、夕飯を安く買おうとか思っていつも時間を見ていくんだけど、もともとの作ってるお弁当が少ないから、うん、逆にいつもよりないっていうね。
あ、はいはい、
ああ、そりゃそうだよなと思いながら、とぼとぼと帰っていたりとかしてました。まあ、思い出したのが、6月にクランクインをするっていう仮面ライダーシリーズがあって、
はい、
冬の設定で荒波だったのよ、
うん、
でそしたら最初行った時はもうめちゃめちゃ落ち着いちゃって、泣いでてゆったりとした波で撮影できず、
うん、
で2日目2回目チャレンジしたら今度は台風で撮れず、
うん、
やっと3日目で撮れたっていうのがもう何年前、5年ぐらい前かな、
はい、
ありました、
ええ、
だそういうお天気に左右される仕事でもあるのでね、
うん、
皆さんも気をつけながら、こちらもでもスケジュールや役者さんのこととかいろいろ考えながら撮影もやってますんで、まあ、この後ちょっと映画ドラマの話もしたいと思いますけれども、
うんうん、
はい
はい、
台風気をつけましょう。
はい、
はいはい
はい、では今日の番組構成は、はいはい、いつものようにお知らせごとや、近況報告して曲挟んで後半ミュージックコーナーです。
はい、
はいはい、では前半いきますが、
はい、
ありがたいことにメールがいつ届いております。ラジオネーム、
はい、
ゆうげんさん、
あ、はい、こんばんは。
パルルンシネマクラブの皆さん、こんばんは、
はい、
こんばんは、ありがとうございます、まだまだ矢田部さん一押しのカンテレ銀河の一票ネタを引っ張っているでしょうか。
はいはいはい、
私も2月某日の撮影にお手伝いに入り、
はい、
生まれて初めて国会議員バッジをつけて芝居をしてきました。
お手伝いってエキストラでのお手伝いね。
うん、そうですね、
はいはいはい、
カットされまくりでほとんど映りませんでしたが、 撮影監督と綿密な打ち合わせをしたシーンが別テイクになっていたのは残念。
うん、
6月も、数作現場の予定が入っておりますが、おすごい。先日あるドラマで久しぶりに目立たないモブをしてきました、
うん、
最終回ゆえにメインキャスト総動員で豪華でしたよ。水戸での撮影じゃなかったですが、分かっちゃいましたかね。ではまた、っていう、いや、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
お、銀河の一票、
はい、うん、結構思ってるより見てる人がいて、
うん、
クレジット入ってるけどどこだかわからない、
うん、
って言われることが、まあ、多々ある。そりゃそうなんですけどっていう、う
ん、分かんないよね、あれ。
一般の人が普段目にする場所や、うん、他の作品で使ってよく知ってる、知られているっていう場所でもないので、水戸どこで撮ったのって言われることが多いんですけど、まあ、前の番組でも話しましたが、実は水戸 市役所7階にある、市議会の、うん、お部屋、まあ、委員会室とか協議会室とかっていうお部屋があったり、うん、まあ、応接室、まあ、議長副議長室、まあ普通の市民なら用がないので、傍聴席とかね、そういうところで見る方はもしかしたら知ってる方もいるかもしれないけど、まあ一般の人は入らないですよ、
うん、
でそういうところで撮影をたくさん、
うん、
まあ、回数でいうと6日分、
は
い、
うん、
第1話からずっとロケさせてもらっていて、はい、で水戸の市役所でロケも今までの実績がないわけではないんだけども、うん、こんなに一つの作品で何回も来ていただくっていうのは初めての経験で、うん、でもちろん議会ですから議員さんとかね、議長さんとかのご許可も必要だし、もちろん市役所、はい、庁舎そのものを管理している部署たちにも相談があって、うん、まだまだね、規定で新しい庁舎ではありますから、傷つけたりのないように気をつけてはいるものの、まあ、多少いろいろあったりとか、まあ、まあ、あんまり言えないけどあったりとかね、
うん、
で前の日から平日でも使ってないから飾りだけだったらいいよとか、片付けが翌日になっちゃってもいいよという柔軟な対応をしてくださって、まあ、劇中に出てくる区役所なのかな、
うん
うん、っていう設定だったと思うんだけど、そういうところの、まあ、いろんな表の顔裏の顔があるという、
うん
うん、でなんでこんなに水戸市役所で撮影ができたかっていうと、
うん、
まあ、今までの実績から言うと、やっぱり茨城県議会と県議会の方がやりやすいっていうか、
うん、
まあ、ノウハウもあるし、うん、立派さがある、
うん、
一般的に本当に市役所区役所の設定でももうちょっと立派に見せたいっていうことは多いので、
うん、
県議会の方が使いやすいんだけれども、実は大規模な工事に入ってます。笠原県庁周辺回ると分かると思うんですけど、うん、もうすごいびっくりするぐらい県議会とぐるっと囲む足場を組んでいて、で、まあ、中何もしてないんじゃないって、まあ、当然思うかもしれないけど、実は中も結構きちんと工事をしていて、
うん、
っていうのは、まあ、細かくは聞いてないんだけど、おそらくですけど、建築して1999年から始まってるから27年経って、間に震災もあって、多少なりともこう何かあるんですよ、
うん、
中で、でちょっときちんとメンテナンスしましょうね、
うん、
っていうことで、まあ、いきなり壊れる予想されてるとかそういうことではないんだけれども、
うん、
ちょっと綺麗にもう一回もっと長く使うために手直ししましょうっていう大規模な工事、
うん、
で議会っていうのはずっとやってるわけじゃないから、
うん、
合間を見て県議会の会期中じゃない時にやってると。でも今はちょうど会期中だから、まあ、外はねもちろんそのまま足場は一回外せないけど、中は早めにその合間を縫ってやってるというふうに聞いてます、
うん、
それで白羽の矢が立ったのは、じゃあ水戸市議会ってどうなんだ、
そうか
っていうことで、
うん、
相談したら結構2つ返事でいいよ、議会事務局って議会を管理してるね、うん、
はいはい、
ところの方が、まあ、OK くださったので、うん、そこからトントン拍子で、
うん、
でそれと加えて、2、3週間前になると思うんですけれども、うん、水戸のフィルムコミッションの映画支援数が結構増えてますよっていう記事を、
うん、
茨城新聞と読売新聞に、
はいはいはい、
日にちは別々なんだけど、
うん、
出してもらいまして、まあ、この銀河の一票もその一つ、
うん、
まあ、年度をまたがってはいるので今年度の分も入ってるけれども、やっぱり 一作品で何日も来てくれるっていうのはすごくやっぱありがたい、
うんうん、
ただね、まあ、これはまあ昔私もこの番組でも言ってるんですけど、作品支援実数っていうのは、うん、あくまで表に出るのは作品数で出ちゃう、う
ん、はい、
だけど現実は何日も撮影をしていると、うん、実動はもっと動いてんだけどっていう思いがあるんだよね、はいはいはい、今言ったように、うん、銀河の1票1ってそうそう作品数は1なんだけど、うん、稼働日数は6なわけ、
うんうんうん、
っていうね、
うん、
そういうのが、ね、そう仮面ライダーとかも1年間やってるドラマなんて、うん、タイガとライダー、まあ、今ギャバン戦隊しかないんで1年間やってればそれは5回も6回も来るよ普通に考えて、うん、3ヶ月のドラマで6回来てんだからっていうね、うん、なんかそういうのもあるんで、まあ、実はまだタイトル出せないんですけど、ついこの間、まあ、水戸で9日間撮ったっていうのがありましたから、うん、まあ、これはちょっと解禁されたらまた発表しますけど、うん、それだけこう、ね、何日も来てくれる、まあ、一部は宿泊も伴ってくれたりすると経済効果、水戸にお金を払ってくださる、
うん、
あの行政市役所に直接払うんじゃなくてお店とかホテルとか、うん、そういうところに払っていただくお金が増えれば水戸がねそれだけ元気になってるっていうことでもあるし、巡り巡ってそこが人がファンがね行ってみたいってなればそういう聖地巡礼的な前回かな話したそういうところの効果もあったりしますから、と、うん、いうことで、まあ、銀河の一票の場合はちょっと議会なので、
うん、
なかなかこうロケ地見学をパッとできるわけではないのですが、はいはいはい、ただ7階に上がることはできるのよ、エレベーターでね水戸市役所、
うん、
でそこからあのガラスから廊下は見える、
うん、
っていうのはあるので、うん、そこは別にあの制限がかかってるわけじゃないので、
うん、
市民の方々じゃなくても県外の方でも水戸市役所来て7階行ってもらえればなんとなく雰囲気を味わえます。
あ、
はい、で、多分ねこの話あと、ま、なんか天海さんがハマってるらしいのよ銀河の一票で、
はいはいはい、
だそこの話をしたいなって思ってるんだけ ど今日はいらっしゃらないので、はい、またおいおいと思ってます。
はい、
はい
はい、まあ、この有限さんのメールでは国会議員バッジをつけてっていうことだから、
国会議員、国会なんだ、
うん、ね、国会議員の設定での、ね、
そうだね、
現場なのかな、うんうんうん、まあ、いろいろ使ってるのかもしれないですけどね、
うん、もうねグッズもすごい売れちゃって最初、うん、なんか劇中に 豆電球より大きいなんか電球みたいなのが出てくるらしいんだけど、それが売り切れちゃって、うん、通販でも売り切れちゃって、で矢田部がしょっちゅう東京行くから、うち あの同じ職場の子から、うん、矢田部さん東京行くならフジテレビショップで買ってきてよって言われて、
それこの間聞いたな、
言ったかっていうのぐらい人気だった、
はいはい、
っていうね、
うん、
はい
はい、
思いのほかそのいわゆる昔一昔前は月9がもう絶対的な人気だったけども、やっぱり離れて、まあ、もちろんもともと月10はスマップスマップの枠だったところ、
うん、
そこに、まあ、カンテレさんの枠でドラマが入ってくるっていうことが結構ね評判がいいので、うん、こっちやってるこちらも嬉しく思ってます、
う
ん、
はい、
はい
はい、ゆうげさんありがとうございました、
はい、ありがとうございます、はい、もう一個のクランクアップっていうのは分かんないので、
ね、
なんでしょうね、はい、
教えてください。はい、あ、じゃあこの流れで矢田部さんからなんか、
う
ん、
あ、そうで、まあ、今ちょうどね、うん、銀河の一票水戸ロケがワンクール、6月いっぱいまであの放送ありますけど、今月、6月に水戸で撮影された作品が3作品あります、はい、で、うん、前に2作品言ったんだけど1個言い忘れちゃってて、ミステリーアリーナっていう唐沢俊明さんが主演のクイズ番組をモチーフにしたなんかアクションコメディみたいな、う
ん、なんか芦田愛菜ちゃんと
出てるやつね、そうそうそうそう、
うん、
それが、実は前もこれも言っている中城城でロケをしてるんですよ。マジで中城城人気の場所で、
うん、
実は今日も打ち合わせ行ってたんだけど、うん、で本当にそこで見た方は中城城分かってる人がね結構映ってたって、
うん、
逃げ回うしのトリンドル・レイナちゃんとか
も
来てたのかな、
うん、
ごめんなさいこの時に矢田部が現場行けてなかったので詳しいことは分かんないけど、見た人が結構映ってたって言ってくれたので嬉しかった。基本多分ねクイズ番組みたいなのはセットでやってるはずなんだけど、はいはい、っていう、おーっていうのが一つ、
うん、
で同じく中城城がおそ松さん、人類総くずか計画だっけかな、うん、A グループ が主演で、もともと1月公開予定だったのがちょっといろいろありまして6月公開にずれました、うんうん、で A グループファンはもちろんだけども、やっぱり赤塚不二夫のコメディをどう実写化するかっていうのは、うん、なかなか難しいので、もうちょっと割り切って考えた方がいいです。やっぱり漫画でしかできない世界観っていうのを実写っていうのはなかなか難しいんだけど、で矢田部は A グループのことはあんまり知らなかったんだけど、うん、いや頑張ってるわって、うんうん、アイドル、男性アイドルがこう体当たりで面白おかしく、もともと彼らは大阪関西を中心に活躍していた人たちだし、センス的なものもあるだろうからっていうのと、まあ、ヒロイン役のトトコちゃんっていう女の子が出るんだけど、うん、この子が元日向坂46の渡辺美穂ちゃんだったもんだから、うんうんうん、もう矢田部はもうめっちゃテンション上がってしかもね、
そこ、
うん、しかもね歌うアイドルっぽく歌うシーンがあるのよ、
はい、
もうワクワクしながら見てたからね、ちょっと話題にもなったかもしれないですけど、久しぶりにエキストラ出演、これ矢田部も
え本当に
させてもらってまして、実は予告編にがっつり映ってるっていう。
そっかそっか言ってたね。
そうそうそう。
ああ、それ見た。
そう、本当そこしか映ってないんだけど、まあ、顔知ってる人は予告編1分半ぐらい見てれば、何回か見れば見つけられると思うので、はい、いわゆるこう人がいっぱいいるシーンっていうのは限りがあるので、久々にエキストラ出たわって。まあ、いわゆるうちとらって言ってね、スタッフさんの中から人が足んないからちょっと出てみたいな、エキストラさんをわざわざこのシーンのためにお金かけて来てもらったり、お金払ってわざわざ来てもらうほどのことはないときは、スタッフが身内でエキストラをやることをうちとらって言うんだけど、まあ矢田部がそれに当てはまるかどうかは別だけど、スタッフさんにちょっと矢田部さん出てよって言われて、いやひげそんなくていいって言ったら、うんそんなくていいって言われて、一応プロデューサーに確認するから写真撮らせてって言って、でまあそれもし仕事の一環でもあるということで、
はい、
まあ船越英一郎さんと千葉雄大さんと
はい、はい、
一緒に写ってますっていうのがね、もう久々
スクリーンで見ないと、
まあ、別にそれは見なくていいけどさ、
矢田部を探せって、ま
あ、で中木城があって、その後、まあ、前後して、有村架純さん、
はい、
銀河の一票にも出ていらっしゃった黒木華さんと、今年3本目のミトロケ作品になる南沙羅ちゃんが主演のミステリーじゃない、マジカルシークレットツアー、
うん、
まあ、シンガポールから金塊を密輸するっていう話で、うんうん、シンガポールロケもいっぱいやってるんだけど、実はミトロケ病院のシーンだけなんだけども、ちょっとやってくれました。有村架純さんが、あれ初めてお母さん役なのかな、わかんないんだけど、
うん、
ベビーカーを押しておんぶしてたのかな、ちょっと忘れちゃったけど、日赤病院に入ってくるシーンと、南沙羅ちゃんがこうベッドで横たわって寝てる、お母さん役の方とね、ちょっとこう一悶着あるっていうのが あるんですよ、
うん、
だそれも病院っていうのはいつでもどの時代でもロケ地としてすごく重宝される必要な現場なので、水戸にも日赤さんって大きい病院さんの方で受付周りも貸してくださるし、ベッドの方もね、入院設備とか診察室とかも貸してくださるので本当にありがたい、
うん、
まあ、作品そのものはもう本当シンガポールの方がかなり大きい感じで使われてるから、病院のシーンなんて本当一瞬なんだけれども、そういう一瞬一瞬も水戸でロケしてもらうということがね、楽しいっていうかありがたいことなので、で、まあ、有村架純さんに会うのは多分これで2、まあ、2回か3回目なんだけど、挨拶するときに、峰子と同じ矢田部ですっていう、
それ毎回言ってんの？
そう、毎回、でもね、まだ何回も会ってないから、
うん、
だってでもひよっこはいけなかったんですっていうのをとりあえず言うっていう、
はい、
とりあえず言うちょっと半笑いで返してください、はい、い
や意外と覚えてんじゃないの、あまた言ってきたみたいな、
あいや覚えて、まあいや、まあそんな人いないだろうからね、まあ、矢田部っていう名字が珍しいんだからね、
はい、
もう本当にいつでも素敵な有村架純さんです、まあ、こうやって喋ってるのはあくまで公開放送が決まったりやってるものしか言えないんで、
う
ん、もう現在進行形でもめちゃめちゃやってます、
うん、
記事にも書いてくださったんですけど、作品支援数が何倍とか経済効果が何倍ってなってるけど、やはりそれだけ本当にリアルに増えてるので、うん、 まあ、ぶっちゃけ言うと、もともと矢田部は県全体を見ていたから、それに比べたら水戸市内って少ないだろうって、当然単純にね、比較で思うわけよ。最初は働くまでは、
うん、
いやーそんなことないなと思って、うん、まあ言い方いいか悪いかはですけど、まあ俗人的に矢田部に対しての問い合わせが増え、うん、をまあそのまま持ってくるわけだからね、うんうん、でそれを今までだったら県全体でどこが当てはまるかを考えてたけど、じゃあ水戸だってたらっていう限定の中で どういう支援ができるかっていうことを考えながら、もちろん水戸にないもの、例えば海やりたいって言ったら水戸にはないわけよ、うん、絶対にね。だけどその中で何ができるか、あとは前向きに、あできませんって一方的に言うんじゃなくて、どこをどう変えればできるか、どういう条件にすればできるかっていうことを考えながら、
うん、
交渉しながらすり合わせてやってるので、まあ突然当然ね、そのために雇われてるので、
うんうん、
あの数字を増やしていかなきゃいけないけど、別に意識づけでやってるわけじゃないので、うんうん、ただ普通にやってるだけでもありがたいことにどんどんどんどん増えていくので、
さっきの新聞記事の話って、うん、その今までプレスリリースしてたんですかね、水戸市の作品数、
過去はしてたんだ、うん、みたい、あのコロナ前は、
うん、あなるほど、
でやっぱコロナ前は右肩上がりっていうか、だんだんだんだん水戸市の FC もノウハウをつけてきたり、ロケ地が増えてきたりして、うん、だんだんだんだん右肩上がりだったから出してたんだけど、コロナでストーンと落ちちゃってから、うん、しばらく出してなかったんだけど、うん、まあ、実際は去年の実績報告だから、一昨年の実績からは上がってはいるんだけれども、はいはい、去年は特に発表しなかったのが、うん、今回特に伸び率が顕著なので、うん、出したっていうことらしいです。あの矢田部が出し、立場上一番ペーペーなんで、うん、矢田部が出してとか出しますとか言えないんだけど、うんうん、まあ、職員さんたちの方がこれは出すに値すると思ってくれて、
うん、
で、まあ、よかったのは県の取りまとめより早く出してるっていうところだね、
うんうんうんうん、
県の全体の44市町村がまとまっちゃってからだと弱いけど、それ、まあ、私たちは市でパンとまとめられるので、
うん、
ただねこれね裏があって、茨城県庁ロケと、
うん、
うん、水戸、旧県庁ね、三の丸庁舎、うん、
はい、
あとはお花コート双葉台の銀行セットね、うん、こういうところは直接対応っていうか、県は 県、
うん、
県庁関係は県がやってるからね、うん、お花コートさんはあの不動産屋さんが直接対応しているので、うん、隣合わせて双葉台公園を使ったりしない限りは、
うん、
データに上がってきてないんだよね。だからそれがもだから市内、水戸市内だけで考えればもっとあるよっていう、うんうん、
なるほど、県の支援の場合はカウントしてないっていうことですね。
そうそうそうそう、うん、
なるほど、
っていう、あくまで水戸市役所のフィルムコミッションとしてサポートした作品っていうご理解、
うんうん、なるほど、
まあ、そこまで新聞には書かないんで、ね、
うんうんうん、
ですけど、まあ、そういう実際に体感的にももしねロケを気にしてる人がいたら水戸はもっと多いんじゃないっていうのはそういう意味です、
うんうん、はい、なるほど、うん、いやいやいや、なんか短編作品もなんか、
あ、そうなんですよ、うん、これもね水戸を舞台にした作品を作りたいっていうのが、タイトル出せる出せないを合わせて今現在3作品まるっきり現在同時進行中、うん、でその中の一つが、私たちの応援歌っていう作品を、これね撮影は終わっちゃったんですよ、7日までで、6月4、5、6、7の4日間だけで撮ると。でエキストラ募集とかオーディション、役のオーディションとかも先週かな、5月24日にやったりして、
はい、
聞いたところによると100人来たと、うん、オーディション件に。で主役は茨城県とか水戸市出身のアーティスト、女の子たちを3人の組の呼んで、この監督プロデューサーやってる大橋隆さんという方が全国的にこういうことをやってらっしゃると、うん、まあ、20分から30分ぐらいの短編を地元でスポンサー募りながら地元を応援する、うん、でもうね、もうスポンサーもうあからさますぎて、まあ、何十万円以上とかっていう、まあ、協賛金がある会社は、うん、もう確実に移しますよって、
うん、
商品も移すし会社のことも移すし、あの出演もしていただき、希望があれば出演も全然していいですよっていうことで、でも主役級の人たちはもう本当に地元出身では有名な方々、全国各地でお声掛けしてっていうのをなんと40作品ぐらいやってるらしいです、
うん、
でそれを実はこの監督プロデューサーが子供時代双葉台で過ごしてたと。
ああ、そうなんだ、
うん、幼稚園小学校中学校っていうのがあって、一作品やってるんだって1個は、うん、でも2作目でもう一回ちょっとやってみようってなって、で、まあ、水戸を離れて高校時代から なんかサッカー上手で帝京高校でサッカーやってたっていうからすごい人なんだけど、でもその後もプロデュース業ですごくいろんな作品をやっていた方が、うん、まあいろいろあってこの短編の自主制作ながら地元に根付いたものを作って、地元の人に本当に喜んでもらおうと。で、あのパルルン多分話してると思うし、もう一段落してると思うんで言っちゃうけど、マーサーパ、ね、あの今市議会議員もですけど、パルルンでもね有名人のマーサー川又さんがいろいろ協力をしてくださって、あちこち声をかけてくれて、やって、まあ、ただ現場のこととなると、ね、心配なことあるのでね、矢田部も間に入りながらちょっとやったのが、9月10月ぐらいには完成して、おそらく上映会とかもやるって言ってたので、それは続報を待ってください、うんうんうん、まあ、短い映画で自主制作だからこそ多分完成まで早いと思うので、うんうん、でそういうのもどういう風になるのか、うん、でもう終わっちゃったからですけど、6月7日にオーパ水戸駅南口で、はい、水戸市出身のシンガーソングライター福島聖火さんも主演の一人なんですけど、はい、うん、聖火さんが主催の聖火フェスっていうのをやると、
はい、
それそのものをクライマックスに持ってきてるみたいなことを言ってます。ちょっと現場、うん、でも収録時点で撮影してないんであれですけど、っていうのがまず私たちの応援歌、ちょっと覚えておいてください。後でね、また今後の展開については紹介します、上映会とかね、はいはい、それ以外にもちょっとタイトル出せないんですけど、うん、もうちょっと予算が大きくて、もうちょっとこう公開規模も大きくなる映画と、まあ、映画と控えてます、うん、こういうのが地道にだけど重なっていくっていうのは、水戸をの映像作品として記録していくことと、うん、まあ、地元がそれだけ映画制作に接する機会が増えてるっていうことで、うん、ちょっとね、この6月珍しいなと思って、
うん、
地元が水戸が水戸として映ることなんて、まあ、ほぼないん で、まあ、
そうですよね、
前も言ったと思います、うん、1% ですって、うん、データ取ったけど、うん、100作品支援してそのうちの1本が地元っていう設定になるので、うんうん、それがたまたま3作品パーンと続くっていうのはちょっと珍しいな、まあ、その分やりがいもやっぱりある、うん、大変だけどねっていうのがあります、うん、まあ、ちょっとそういうのもおいおいタイトルとかね、公開時期とか、でも1個は言っていいんだ、009苦情処理班、
お
これ日韓合作映画でエキストラ募集してます。
あ、やってましたね。
そうでした、失礼しました、うん、009苦情処理班、苦情ですね、うん、クレームの苦情処理班、うん、これも水戸市内を中心にあっちこっちでロケするんで、これは検索すればエキストラ募集出てくると思う、うん、水戸のフィルムコミッションの X でもつぶやいてると思う、
うんうん、確かそうですね、
X はもうつぶやくって言わないの、
え何、あポスト、え、なんていうの、
そうだから日本語で、日本語だと
なんていうの、X する
わかんないけど、まあおいおいそれを調べましょう。まあもう一個はね、これもね、タイトルはね、オーディションとかやってる時もう出てるんだけど、まだ正式発表されてないので、
はい、
こっちがねワクワクすんのよ、もう話したいって感じ。まあいいや、はい、まあとりあえず長くなっちゃった、今日はここまでにしておきます、はい、
はい、では、はい、前半なかなか言いましたね、
はい、
はい、じゃあ前半最後ちょっと残り時間でお知らせこと、
はい、はい、お願いします。
今短編作品のお話がありましたけども、今週末6月6日土曜日から1週間限定上映で雨宿で、短編作品の上映があります、はい、6月6日から6月12日になるんですけれども、器という作品です、こちらは、ですね、国内外15の映画祭で受賞した栃木初の短編映画、
ほうほうほう、
ということなんですけども、出演している俳優さんが、うん、まあ、茨城出身の15歳の、
はい、
高木美香さん、
はい、
はい、かつて夜明けっていう作品で、
あ、はいはいはい
はい、ね、何年前なのかなこれ、はい、で映画デビューしてるんですけれども、うんうんうん、まあ、その時2019年の作品ですね、うんうん、その時僕雨宿での舞台挨拶の時に、はい、お話のお相手進行やらせてもらって、はい、でその時にもうすでに、まあ、映画続けていきたいみたいなことを言っていて、
その時はもっと子供でしょ、
まあ、もちろんもちろん
小学生
でね、そうですそうですそうです、うん、そうで、もうその時からそんなこと言ってて、でも、ね、それをずっと続けて、はい、まあ、いろんなウェブドラマ出たりとか、うんうんうん、まあ、いろんなメディアにずっと出てたんですね、はい、でそのまあ、いろんな作品出てる中でこの栃木で、うん、撮影された この器という作品で、今回アマヤ座での上映で舞台挨拶6月6日7日2日間、舞台挨拶があります。でこれ実はもう、もう満席
お、そうですか。
で、はい、あの舞台挨拶にはちょっとね、あのお席ないんですけれども、1週間限定上映なので12日まで、まあ、今日9日だから、明日雨屋座はお休みで、残り11、12しかないんで、もし行ける方はぜひスクリーンでね見ていただきたいところですけども、あの短編作品なので、通常料金よりもお安く1200円で設定しているそうです。で監督が柴田明義監督とおっしゃって、あの仮面ライダーアギト、で出演されてる
役者、
はい、役者で出演されてる方だそうです、はあ、だからね、矢田部さんもしかしたらね、
柴田さん、
柴田明義さん、
ちょっとお顔を拝見すれば分かるかもしれない、
この方が栃木出身らしいですね、はい、だそうです、はい、そういうか、まあ、監督も舞台挨拶にいらっしゃるということです。はい、というのが、ね、でもあの地元のね、その俳優さんがこう本当にもう子役からずっと続けていて、今15歳だからね、はい、ね、まあ、これからも楽しみですし、ね、あの本当にこう、まあ、なんか続けたいってあの時言ってたことを、
ね、すごいね、
やっぱり実現してるってことは、ね、まあ、ご本人の力や、まあ、周りの方々のね、いろんなこう力があってことだと思いますけども、まあ、素晴らしいなと思いますので、ぜひあのチェックしてみてください。はい、あとは、じゃあシネポッチシアター、今週末、
はい、
あ、今週末じゃないですね、来週ですね、あ、今週末、あ、今週末ですね、今週末6月13、はい、14になりますね、本サンス、5作品上映というのをやりますんで、こちら映画評論家森直人さんのトーク付きです、ぜひあのまだ前売り券売ってると思いますんでチェックして、まあ、5作品ありますが、もう1作品でもぜひ本サンス味わっていただけたらと思います、それから悠々映画塾、こちらは、お母さんが一緒という作品、橋口、
凌
介監督の作品の上映が、悠々映画塾茨城映画センターさん主催ですが、6月のこちらは25日に広沢シティ会館でございますので、こちらもチェックしてみてください。あの橋口監督、そういえばハッシュと、あとなんだっけ、もう一個、なんだっけな、まあね、4K 版が今、あの準備されていて、劇場公開、なんか雨宿でもやるみたいなこと言ってましたね、夏8月ぐらい、7月8月ぐらいか、はい、あのやるそうです。
はい、
じゃあちょっとお知らせごと駆け足でお話しましたが、前半ここまでにしたいと思います。では、曲いきます。現在公開中の映画マテリアリストからお届けしたいと思います。ジャパニーズブレックファーストでマイベイビー。